ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は北朝鮮による弾道ミサイル発射等に関する国連安保理決議第2371号が採択されたことを受けて、8月6日に発表された安倍内閣総理大臣コメントをお伝えします。この中で特に拉致問題については、北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力を尽くしていく旨言及されています。それではお聞きください。北朝鮮が7月4日および28日に ICBM 級の弾道ミサイルを発射したこと等を受け、北朝鮮に対する制裁措置を一層強化する国連安保理決議第2371号が全会一致で採択されたことを高く評価する。北朝鮮が国際社会の強い抗議警告を無視して2度の ICBM 級の弾道ミサイルの発射をはじめとする挑発行動を続けていることは断じて容認できない。これらの ICBM 級弾道ミサイル発射により北朝鮮が日本を含む地域および国際社会全体にとって一層重大かつ現実の脅威となっていることが明白となった。今回採択された安保理決議第2371号は、この現実のものとなった脅威に対して北朝鮮に対する圧力を一段と高い次元に引き上げなければならないことを国際社会の意思として明確に示したものである。日本政府は北朝鮮に対し国際社会の求めを厳粛に受け止め、今般採択された国連安保理決議第2371号をはじめとする一連の安保理決議を遵守し、さらなる核実験や弾道ミサイル発射等の挑発行動を自制するとともに、朝鮮半島の非核化に向けた真剣な意思と具体的行動を直ちに示すことを強く求める。日本政府は引き続き国連安保理理事国として米国、韓国をはじめとする関係国と緊密に協力し、中国やロシアとも緊密に連携して、関係国と緊密に協力しつつ、一連の国連安保理決議の実効性を確保していく。 今回の決議の主文では、北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し、深い懸念が改めて表明された。これは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権・人道問題に対する国連安保理を含む国際社会の強い懸念が示されたものである。日本政府としては対話と圧力、行動対行動の原則のもと、核・ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向け、北朝鮮に対して具体的行動を取るよう強く要求していく。特に拉致問題については、北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力を尽くしていく。以上、拉致問題インフォメーションでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。8月21日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月17日から北京にやってきておりました。中国の専門家の人たちといろいろ議論を重ねてきましたが、今回は中国の専門家の間にやはり緊張感があるということを強く感じました。それは北朝鮮が戦争を覚悟しているかもしれない、だとすると戦争にも拡大する可能性もあるということで、そういう緊張感を中国の専門家の人たちは持っているという印象を持ちました。例えば7月末から1ヶ月間の予定で開催されることになっていた平壌でのビール祝典が突然キャンセルされたわけでありますが、こういうものも北朝鮮がこの8月に非常に軍事的な緊張が高まるということを覚悟している、そういう表れかもしれないということで、中国の専門家の人たちは注目をしているということになります。8月8日に北朝鮮の人民軍戦略軍がグアム島周辺にいわば警告射撃としてミサイルを発射するかもしれないと、それを検討しているということを言ってから、軍事的な緊張というものが再び高まるということになりましたが、もし北朝鮮がミサイルを発射し、それをアメリカが迎撃した場合、北朝鮮はさらにそれに対して反撃をするということで、ソウルを攻撃するかもしれないわけでありますし、だとすると朝鮮戦争が始まるということで、そういう可能性というものが全く排除できるわけではないということで、今北京にはある種の緊張感があるんであろうというふうに感じました。もし戦争が再び起きるということになると、中国はここに介入するのか、あるいは介入しないのかという問題に直面することになります。中朝の間にはまだ中朝条約、同盟条約が存在しているわけですので、この問題に必ず直面する。現在の中国の立場は、北朝鮮が攻撃を受ける、侵略をされる場合には北朝鮮を助ける、そのために介入するというものですが、しかし北朝鮮が先に戦争を始める、ソウルを攻撃するというようなことの場合には介入をしないと、そういう立場で今おそらく中国はいるんだろうと考えられますが、しかし今回のグアム島へ周辺へのミサイル発射があるかもしれないということから、エスカレートして戦争になりますと、非常に何の原因で戦争になったのかと、 北朝鮮が攻撃を受けて始まったのか、いや逆に北朝鮮が攻撃を仕掛けて始まったのかと、その辺の解釈が難しくもなると、本当にグレーゾーンに入っているところでもありますので、いずれにせよ中国にとっては頭の痛い問題に直面するかもしれないということになりますので、当然のことながら中国はそういう状況になりたくない、朝鮮戦争が再び起こることは絶対に防止したいということになろうかと思います。まあ、そのためにはアメリカと北朝鮮との間の対話が絶対に必要だと、まあ、中国はこれまでも一貫してそれを主張してきましたが、まあ、今も改めて米朝対話、米朝交渉の必要性というものを中国は確認しているという気がいたします。まあ、しかし今の状況下ではすぐ米朝間の対話というものが成立する可能性は基本的にないということになりますので、ただ中国からしますと今回8月にやはり軍事的な緊張が高まるという一種の危機があったので、そういう危機を通じてアメリカも北朝鮮もやはり戦争を避けたいと考えて対話の方に動くということはあり得るかもしれないという、まあそういう観測もありました。まあ、その点で一つ注目されますのが9月の国連総会、ニューヨークでの国連総会に今回は李鴻鵬外相が行く可能性がありますし、まあ、アメリカがそれを受け入れる可能性もある、まあ、そこで李鴻鵬外相とアメリカのカウンターパートの会談が成立するということになればですね、まあ、それは非常に望ましいということを、まあ、中国の専門家の人たちも考えているのでありますが、まあ、しかしそれはおそらく楽観的に過ぎるということになると思いますが、しかしもし李鴻鵬外相がニューヨークを訪問するということになった場合、そこでかつてキム・ヨンナム氏が外相だった時代に80年代ですが、ニューヨークへ国連総会に出席するために行った時にワシントンポストのインタビューを受けて、まあ、北朝鮮の立場を説明するということをやったことがありましたが、まあ、同じように今回李鴻鵬外相がニューヨークに行き、まあ、そこでワシントンポストあるいはニューヨークタイムズのインタビューを受けて、まあ、北朝鮮の立場を説明する、まあ、その中でキム・イルソン、キム・ジョンイル両指導者の一群である朝鮮半島全体の非核化というものを貫徹するというような話をすると、それが将来の米朝対話への一つのきっかけにもなるかもしれないと、そのような気もいたします。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は宇佐美由美子で無事を祈りてをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。宇佐美由美子で無事を祈りてをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。8月3日、内閣官房では、子ども霞が関見学デーの機会を活用し、子どもや保護者に、拉致問題について認識を深めていただくために、拉致問題啓発アニメ、めぐみの上映、および海上保安資料館、横浜間における北朝鮮工作船の見学を行いました。今週は、 このプログラムに参加した3名の方からの声とメッセージをお送りします。それではお聞きください。
もう僕静岡から来たんですけど、あの拉致問題は、ニュースや新聞ではよく見てるんですけども、もうこういう形で内閣府が、こういう担当してやってるってことは具体的にはちょっと知らなかったし、来てみてこういう拉致問題に関わってる人たちを目の前で見て、やっぱりこれ政府がきちんとやってるんだなってことは本当に初めて知って、あの身近な問題として感じることができました。で、工作船はつい最近のことかと思ってたら、聞いてみたら16年前ってことで、日本人の記憶からどんどん薄れてってるなと思って、今ミサイルですごいあの大変なことになってますけど、実は拉致問題も工作船に関して もうつい最近のことで身近な問題で、あの忘れてはいけないなと思いました。それと最後にやっぱり子供をやっぱり連れてきたってことで、小学生の時にこういうことを知るってちょっと僕も勇気がいったというか、あのあんまり刺激が強すぎるかなと思ったんですけども、ただ小学生の時にこういうとんでもないことをしている国家が隣にいるということは、やっぱり世界のことを知るという一つの一部分として、やっぱり小学生も知っておくべきだなと思ったんで、あのこういった形で小学生の時から触れるというのは本当に良かったなと僕は思ってます。娘がどういうふうにこれから考えるかはちょっとまだ分からないところがありますけど、知るという意味では本当にいい機会をもらえて良かったと思います。ありがとうございました。
今回プログラムに参加して拉致についてあまり詳しくは知らなかったけど、今回あの説明していただいて詳しく知ることができました。印象に残ったことは、工作船に武器や日本製のものがあることにあのびっくりしました。拉致されている日本の方々、私は小学生で何もできませんが、皆さんが日本に帰国できることを心から願っています。
工作船は拉致や覚醒剤とか悪いことをするための工夫がたくさんされていることにびっくりしました。そういうことに頭を使うなら、もっと頭を使っていいことのために使った方がいいと思いました。で、印象に残ったことは、工作船の収納場所が想像以上に広かったことと、収納場所が真っ暗になると聞いて怖いと思って、自爆機能がついていたと知り、死ぬ覚悟を持ってやってることなんだと思いました。拉致された皆さんは長い間日本に帰りたい気持ちで辛く悲しい気持ちでいると思います。時間がかかっていますが、皆さんのことを忘れず必ず日本に帰ってきてもらおうと頑張っている人がたくさんいます。私も内閣官房で行われている拉致被害者を考えるイベントでパネルを見たり、拉致されたご家族の話を聞いたりして、皆さんが一日も早く日本に帰ってくれることを本当に心から願っています。拉致された皆さん、諦めないで日本に帰ってくれる日を待っていてください。
以上、子ども霞が関で参加者からのメッセージをお伝えしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。